ぶりに講談に立たせていただいております。久しぶりなので十分準備ができているだろうと思われるかもしれないんですけれども、実はこの1週間風邪を2度ほど引きまして、もしかすると少しお聞き苦しいところがあるかもしれませんけれども、ご容赦いただきたいと思います。前回の説教から数ヶ月、改めて年に数回この主日礼拝での説教の機会を、私自身にとっても皆さんにとっても神様にお仕えするためにより良いものにどうしたらできるだろうかということを考えてきました。そこで一つ心を定めたのは、本日から私の説教でしばらくの間、私たちの教会も大切にしているハイデルベルク信仰問答という教会の宝のような信仰問答集に聞きながら、その中でも特にこの信仰問答が使徒信条をめぐって語っている部分を踏まえて、与えられた聖書の言葉に聞いていこうと思いました。今日は第1回目ですから、どうして信仰問答に取り組もうと決めたのかということも少しお話ししておかなければと思います。私がハイデルベルクのような聖書の教えを順序立てて体系的に教えている、いわゆる教理を語る本と出会ったのは、牧師になるための準備期間である新学生時代の初めの頃のことです。だから少し遅かったかなと言えると思います。新学生として教会学校の高校生か高校かを担当していました。その高校生のための文集で若い人に向けた信仰の手引きの本というのを教えたことが始まりでした。その本は神様について、人間について、罪について、救いについて簡単に語るものでしたけれども、そこで初めて信仰の筋道を体系的にたどりながら語っていく教理というものに出会いました。その後はもちろん神学校にいましたので、さまざまな信仰問答書があることを知り、そしてその私たちの信じている信仰の内容を整理して語ると同時に、その信仰の深みへの扉を開いてくれる信仰問答の読書経験をいくつもさせてもらいました。私の出身の教会はどちらかといえば、教理よりも何よりも素朴に信じるということ、信仰を重んじるところがありましたので、信仰の筋道を体系的に学ぶことがとても弱かったんですね。深いことはよくわからないけれど、自分の気持ちとして神様を信じている、それも大切なことだと思いますけれども、それだけだとどういうことが起こるかといいますと、自分の気持ちが落ち込んだら即信仰も弱っちゃうんですね。私にもそういうところがありました。私の信じる気持ちが何よりも大切だった頃は、自分の感情の浮き沈みとともに信仰もアップダウンしていましたけれども、教理という聖書の語る信仰の筋道を学ぶことで、自分がこれまで思っていたよりも信仰がずっと確かなものであることが分かって、本当に安心しました。そのことをぜひこの教会でもまた皆さんと一緒に味わっていきたいと思って、そういう教理を意識した説教をしたいという思いでおります。今日の説教準備を始めた時に、神様は一つの文章を私に読ませてくださいました。ある雑誌に載っていたキリスト社学生会という大学生のための信仰の交わりのリーダーをしておられる大島重則先生という方の文章です。日頃から大学生に福音を伝えている大島先生が、 信仰の筋道である教理について語られた心に残る言葉が綴られていました。はじめに、教理は堅苦しい主義思想でもなく、堅苦しい真理でもなく、心を動かす生き方との出会いだと語り始めて、ご自分が教理というものに出会った時の具体的なエピソードを紹介しておりました。それは先生が小学校低学年の時のことです。キリスト者であったお母様が教会で行われた教理の学びをしてきました。教理を学んできたお母様は家に帰ると息子であるまだ幼い大島先生を相手に学びの復習をするように、神様について、天地創造について、人間について、そして人間が罪に堕落したことなどを順序正しく話されて、ついに十字架の話に至った時のことです。お母さんは突然、重則、私は罪人やと泣きながら、私にはな、あんたに言うてへん罪がでもな、イエス様はその罪も十字架にかかって許してくださったんやで、とそのお母さんの勢いに押されて、思わず先生も、うん、僕にも罪があると一緒に泣いたことを鮮明に覚えており、それが教理というもの、教理というものとの最初の出会いだったというふうに記してありました。教理は頭だけのものではなくて、ハートのものだと体験的に分かったというんです。今日まず皆さんのお手元に配りましたこのハイデルベルクの問答を手にして、その言葉にすぐに涙を流した方というのはいらっしゃらないと思います。しかしこの教理的な言葉は、大島先生のお母様にとってそうであったように、聖書の言葉に心からその通りですと言えるように私たちを導く手引きです。聖書の言葉に頭だけではなく心からその通りですと言えることは、私たちが求めるところであり、私たちの喜びです。信仰の筋道をきちんと学ぶことは、頭でっかちで理屈っぽくなるためなんかではなくて、この心から喜びを持って神様にその通りですと申し上げるためです。その喜びを味わっていただきたいと思います。ハイデルベルクに限らず、多くの教理を学ぶための信仰問答というものは、小児洗礼が当たり前であった時代に作られたものです。大抵において信仰告白する14歳くらい、それぐらいの子供がその準備に使うことができるようにと作られたものです。決して難しいものではないのです。それは10代の前半でも理解できる、そして理解すれば繰り返し開きたくなるような力ある言葉の宝庫です。本日は総員礼拝で北陸学院の学生さんや関係者を招いた礼拝です。総員礼拝であることを意識して準備する中で、説教題を誠の信仰としました。私は高校1年生で洗礼を受けました。洗礼を受けたのは生きた本物の信仰に出会うことができたからだと思います。私は大人の人にだけではなく、若い人に本物の信仰を伝えたいという思いがあります。皆さんと同じ頃に信仰を与えられて、これまで生きてきて、今本当に洗礼を受けてよかったと思っているからです。皆さんにも私と同じように、ぜひ今の時期に本物に出会ってもらいたい。先日、娘の小学校の関係で 子育ての講演会を聞く機会が与えられました。その時に偽物を見分けるようになるためには本物を繰り返し見ることが大切だというお話を聞きました。教育ではこれは大切なことなんですね。信仰にも偽物があります。例えばカルト宗教の信仰です。大学に特によく入り込んでいます。そのためにも高校生の皆さん、大学生の皆さんに偽物ではない真の信仰が何かを知ってほしいと思います。そのためにハイデルベルク信仰問答から学ぶということは良い方法の一つだと思います。この本500年前に作られて今も多くの人に愛されている信仰問答書です。現れては消えていく偽物の信仰を見抜くためにはこういう歴史を耐えた古典といえる本物から学ぶに限ります。さてお手元にハイデルベルクの信仰問答問いと答えのみを記したものをお配りしましたけれども、この訳は少し古い竹森正一訳のものになります。本日は使徒信条の導入になる問い20から22で語られる言葉を大切にしながら知識者に読んでいただいた御言葉を説いていきます。問いの20を読んでいてすぐに私が心に留まったのは答えの終わりにある言葉です。主の恵み深い御業をすべて受け入れた人だけ祝福を受ける、そういうふうに答えているんですね。多様化した社会の中で排他的なことを言っているとも言えます。最初からちょっとこの信仰問答の言葉を学んでみようかなと思う心をくじくような高いハードルが設定されているように感じる言葉ですが、この言葉はとても大切な言葉をことを言い表そうとしています。どうして主の深い御業である使徒信条に示されていることを全部受け入れることを求めるのか。決して意地悪をするためではありません。それはいいとこ取りをして信じたいことだけを信じるという信仰のつまみ食いをするとき、神様が与えようとされているものを十分には受け取れなくなってしまうからです。信仰をケーキに見立ててお話ししますと、神様は1ピースの丸ごとのケーキを食べてほしいと願っているわけです。でもクリームが美味しそうだからといってクリームだけ舐めるとします。自分はそれでそのケーキの味が分かったと満足するかもしれません。しかしそれで本当にケーキを食べたことになるのかといえば、クリームだけを食べたに過ぎない。それじゃあもったいないし、神様が求められたこととは違ってしまいます。いちごと一緒に食べた時のバランス、スポンジのきめ細かさとマッチしたクリームの滑らかさ、そこまで食べて本当に味わったことになります。人間側の好き嫌いでこのことは信じられるけれどもこのことは信じられないという判断に任せていたら、神様の祝福の全体が味わえないのです。それでは神様が下さる救いを味わうことにはならない。それは神様にとってとても我慢できないことです。神様は人間を必ず救いたいと願っている。だから全部信じてほしい、食べてほしいと思ってもらえる。それが問いの20で全て受け入れるという言葉になっている理由です。その受け入れるべき聖書の教えの丸ごとの内容を簡単に記したのが先ほど私たちが告白した使徒信条になります。この使徒信条の原文では私は信じますという言葉から始まります。私たちが告白している日本語の言葉はそれが少々分かりにくくなっていますが、 本来は私は信じますという短い言葉が最初に来る。そしてそれ以下に続く言葉を信じるのだという形になっています。使徒信条は教会が生まれてからかなり早い段階で洗礼を受ける者のために整えられたものです。この信仰の言葉は個人ではなく信仰者の群れである教会が信じていることがまとめられています。要は代々のキリスト者たちが一人も漏れることなく信じてきた信仰の内容をそのまま私も信じますと告白していることになります。教会の信仰とは使徒信条の内容を全て受け入れることなのだということだと教会は最初の頃からその聖書の全体性ということを重んじていたのです。そうでなければ聖書を読んでいるようでいて実は自分勝手な自分の思いに従っているだけになってしまうのです。こっちだよ、神様が示す方向からそれて自分勝手な道に迷い込んでいくことと同じです。ですから問いの20はしっかりとそのことを踏まえて全て受け入れる人だけですとしたのです。神様はケチな神様ではないんです。私があげるものを全部残らず受け取ってほしい、そうやって私たちの救いのためにご自分のお与えになるものを残らず受け止めるように招いてくださるのです。問いの21は、問いの20を受けて特に誠の信仰という言葉に集中します。誠の信仰とはどういうことかということを丁寧に語ります。この問答の素敵なところだと思うのですが、とにかく人の心に寄り添いながら話を進めていきます。初めに語りました本物の信仰というところだけにとどまらず、その誠の信仰が与えられるとは実際にどういうことなのかということを語っていきます。誠の信仰とは何かという問いの21の答えに、まず神が御言葉によって我々に表してくださったことを誠とする堅固な認識という固い言葉が出てきます。このことをもっと簡単に言えば、自分勝手に一部分だけ信じたり信じなかったりすることではなく、使徒信条を丸ごと理解することを指しています。誠の信仰とは必要なものを引いたり余計なものを付け足したりせず丸ごとの使徒信条をしっかり知ることだというんですね。そういう客観的な信仰の内容の学びをしてそれを体得することが誠の信仰の姿の大切な側面です。信仰心はあるけれど何を信じているのか説明できない、知らないというのが誠の信仰ではありません。しかし一方で、きちんと理解するだけでは私たちにとって信仰がとても冷たいものになりかねません。実際信仰問答のような教理を学ぶときに、教理は何だかお勉強のようで嫌だということを今まで仕えてきた教会の中でも結構耳にすることがありました。けれども本当に教理を学ぶということは、冒頭でお話しした大島先生のお母様のように涙が溢れてくるような経験です。ハイデルベルク信仰問答もそのことをよく知っているのです。そこで続けて、この問答は誠の信仰は堅固な認識と聖霊が福音によって私たちのうちに起こしてくれる心からの信頼のことだとも答えているのです。つまり使徒信条の言葉を理解するだけではなくて、それを本当に理解するとは神様の霊の力の働きによってこの私の心からの同意として現れるのだと言います。 神様の霊である聖霊が働くと、私たちの心が動かされる。心からその通りだと思えるようにされる。そうすると、この教理の言葉である使徒信条を聞いたとき、その通りだと理性的に分かることと同時に、感動を起こしてくれるというんです。だから誠の信仰を持つというのは、神様が理性と心に働きかけてくださって起こるものだと教えています。さらにこの時、大切なことが後半部分に記されたことです。誠の信仰が与えられるのは、ただ恩恵によりキリストの御業のゆえにのみということです。部分的ではない全体の信仰の内容の理解も、私の心に湧き上がる心からの同意も、それら誠の信仰の2つの側面とも、神様とイエス様からしか与えられないものだということが記されています。ここに本日読んだエフェソ2章 8節の御言葉、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました、このことは自らの力によるのではなく神の賜物です、という言葉が響いてきます。いつ読んだ聖書の言葉が出てくるのかと思っていたかもしれませんが、ずっとこれまでもこのエフェソの2章8節に支えられてきていたんです。エフェソ2章8節は私たちの信仰にとって書くこともできない言葉です。この2章8節はざっくばらんに言ってしまうと、人間が救われるとき人間の側からできることは何もありませんよというんです。徹底的に神様が何とかするから、あなたの力は1ミリもいらない、そうはっきりとパウロの口を通して私たちは教えられているんです。もしかしたら人間の良さを信じている人にとってはショックを受ける言葉かもしれません。人間だって少しはいいところがある、少しくらいはできることがあるんじゃないかと私たちは思いたいものです。けれども、もし人間がこの救いにおいて何かができたならば、神の一人子イエス様が地上に来て命を落とすなんてことはなかったですし、復活も起こる必要がありませんでした。それが聖書の人間理解です。宗教改革、またその実りであるハイデルベルク信仰問答、この聖書からまっすぐに聞き取ったことは、人間は事実どうしようもないということです。自分も他人も救えない、どうしようもない存在なんだということです。問20の初めに、アダムが罪を犯した時から人間は祝福を失ったとあります。神様は良いものを人間に与えてくださったのにもかかわらず、人間はその良いものをダメにしてしまうようなものなんだというんです。救いに人間が関わったら救われない、それは神様は絶対に嫌だ。だから神様の一方的な恵みによって、それを一方的な恵みによってのみ救うとお決めになったんです。人間の力は1ミリもいらないことの決定的な証拠は、神の一人子イエス・キリストの十字架と復活です。しかし救いは神様から一方的に与えられるものであるという、これまでの教会が理解してきたことは、ただ人間を絶望させるために語られることではないということはお分かりいただけたと思います。それどころか、私たちの救いは神様の恵みのみだということは、私たちの思い上がりや反対に無意味な謙遜のしすぎや信仰の過小評価から私たち人間を守るものでもあります。私たちはあるものを自分のものだと思い込むとき、それを存在に扱ってしまうことがあると思います。 図書館のものはみんなのもので借りているものだから丁寧に扱っても、自分で買った本ならば少しくらい汚れてもいいと思ったりします。この自分の救いや、この自分の信仰に自分が関わる余地を残すと、私たちは自分に対して自分の分を持つようになります。そうするとたちまち自分に対して粗雑になる、自分も神様の恵みも台無しにしてしまうことがある。良いものも良いもののまま受け継ぐためにも、つまり私たちが本当に救われるためにも、徹底的に神様の恵みでなければならないのです。それは私たちのためであり、またこの恵みをこれから知る人のためでもあります。この恵みのみをしっかりと聖書から読み抜いたところに、プロテスタント教会が立ちました。世界史に出てくるルターがこのことをはっきりと理解して伝え広げたところに生まれたのがプロテスタント教会です。その流れの中で今も教会は立っています。ですから誠の信仰とは決して我流で理解することではありません。主が用意してくださった恵みの出来事を丸ごといただくことにつきます。私の力はほんの1ミリも救いに必要ない。そして誠の信仰は与えられる信仰内容をそのまま認めることだけにとどまらず、心からそうだその通りだと思えるようにもしていただける。しかしそこでも恵みとして聖霊という神様が送る霊が働き、心を動かしてくださいます。得ようとして得るものではなく、神様の賜物なのです。全部神様の恵みです。問いの21の答えはそのように締めくくります。今日は総員礼拝であることを全面的に意識して準備したところがあります。学校でも毎日礼拝があり、同じように聖書の話をしているのに、どうして同じことをしている教会に行くことを勧められるのかよくわからないと思う方もいるかもしれません。私は聖書の信仰に立つ学校が皆、学生の皆さん、あるいは教職員の方に教会に行くようにと学校から勧めるのは、信仰のケーキを丸ごと味わってほしいからなのだと思います。今日語った誠の信仰を味わってほしいからです。それはどうしたって信じている人からしか確かめられないものです。問いの20の答えに記されたように、ただ生活している中だけでは神様を知っているか、神様を信頼しているか分かりません。その神様への信頼を態度にして、日曜日ごとに礼拝に集まり、使徒信条をアーメン、その通りです、真実ですと告白して、その言葉に喜んで生きているキリスト者から見えてくるものなんです。だから、実際に出会って体験することで伝わるものがあると信じて、学校は送り出しています。本物の信仰者をどうぞ見てください。そして、すでにキリストのものである私たちも、改めて教理を通して、いよいよ主のものとしての恵みを深めたいと願います。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、誠の信仰を私たちのために用意してくださるあなたによって、どれほどあなたが私たちを愛しておられるかを、教会に集うごとに、使徒信条によって信仰を告白するごとに、私たちが深く知ることができるようにしてください。そして誠の信仰に生きる喜びをさらに大きくしていただけますように。この祈りを 私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。